さて、今日は魚の王様、マダイですね。このマダイの世界にちょっと深くダイブしていきましょう。
ええ、お願いします。
あなたが集めてくれた生態調査とか資源管理の資料を見させてもらいました。
はい。
これをもとにマダイの命のサイクル、特に産卵の秘密、それから彼らが今どんな状況にあるのか、その本質に迫りたいなと。
マダイは、美味しいだけじゃなくて、日本の文化とか経済、あと海の生態系にもすごく大事な魚ですからね。
ですよね。
その産卵の、驚くほど精密なところから、あとは川唯一稚魚時代の試練、そして我々人間との関わりまで、深く見ていきましょう。
はい。今回のディープダイブのミッションは、マダイの産卵について、特に大事なポイント、面白いポイントをつかんで、彼らの未来が、なぜ私たち自身の問題とも言えるのか、そこを理解することですね。
そうですね。
では、早速、紐解いていきましょうか。まず、私が驚いたのは、産卵を始めるタイミング、その正確さです。
水温ですね。
水温が鍵で、だいたい15度から20度くらい。この範囲に入ると、スイッチが入る。
そうなんです。
南の海、瀬戸内海とかだと4月頃から。で、北に行くほど遅れて、山形県沖だと6月とか7月。なんか自然界の精密なカレンダーみたいですよね。
まさに。そして、場所選びも、非常に重要なんですよ。
場所ですか？
はい。沿岸近くで、水深が20メートルより浅いところ、少し起伏のある岩場とか、砂地、そういうところを好みますね。で、特に注目したいのが、塩分濃度へのこだわり。
塩分濃度？
最適な範囲が、33.82%から34.72%。
パーミル、塩分率のかなり狭い範囲ですね。
そうなんです。だから、例えば大雨の後とかで川の水がたくさん流れ込んだりすると、塩分濃度が下がってしまって。
ああ、なるほどろ。
そういう環境が不安定な場所だと、産卵の成功率が、大きく下がってしまう可能性があるわけです。安定した海の環境がいかに大事かということですね。
ふむふむ。で、産卵期になるとオスは体が黒っぽくなってメスを追いかける追尾っていう行動。
ええ、見せますね。あれは産卵を促す物理的な刺激にもなってると考えられています。
そしていよいよ日没後、水面近くで。
はい、クライマックスですね。雌雄がお腹を合わせるような感じで卵と精子を放出する体外受精です。
体外受精。
鹿を一度に15万から20万粒ものの卵を産むんです。
一度にですか？
ええ。で、大きなメス、2キロ級とかだと1シーズンで合計で1000万粒産むこともあるんですよ。
1000万粒
そうなんです。高い産卵って言うんですけどね。いや、すごい繁殖力ですよね。
ちょっと想像がつかない数ですね。その卵、直径がわずか1ミリくらいで、分離複両性といって、水面に浮く。
ええ、ぷかぷかと。
でも資料にもありましたけど、ここがすごくデリケートな段階なんですね。海水の塩分濃度が低いと沈んでしまうと。
その通りなんです。沈むと、海底で酸素が足りなくて、死んでしまうリスクがあるんですね。
なるほど。
卵が水面に浮くことで、広い範囲に散らばるメリットはあるんですが、同時に波とか風、塩分変化、水の濁りにもすごく弱い。
濁りもですか？
ええ。孵化するまでも水温、さっきの15度から20度。で、だいたい40時間から90時間くらいかかるんですけど、濁りにも敏感で。例えば、濁り度が 200ppm を超えると、孵化率が半分くらいに落ちるというデータもあります。
半分に？
ええ。で、無事に孵化した仔魚、赤ちゃんですね。体長2ミリくらい。
ちっちゃいですね。
これが30日から40日くらい、プランクトンとして海を漂って、海流に乗って広がっていくんです。
30日から40日も浮遊んですね。
ええ。その浮遊期間を経て、体長が1センチから 1.5 センチくらいになったところで、やっと海底に着敵する。
ほう。
で、ここで大事なのが、アマモバ。
アマモバ。よく聞きますね。海のゆりかごとか。
まさにそれです。海の中の草原みたいな場所ですね。ここで稚魚は隠れ家を見つけて、小さなエビとかカニの仲間を食べて大きくなるんです。
なるほど。このアマモバみたいな環境がマダイの、特に小さい頃の生存には、もう文字通り生命線と言っていい。
でも、その大切なアマモ場、まあ、人間の活動、特に沿岸の開発とかで減ってしまっていると。
そうなんです。埋め立てとか、あと港を作るための浚渫、浚渫とかですね。
浚渫。
へえ、海底を掘ることです。これでアマモ場がかなり減ってしまって、これが1970年代頃に天然のマダイの漁獲量がガクッと減った大きな原因の一つと考えられていますね。
なるほど。人間の影響が大きいわけですね。
ええ。ただ、その一方で人間は別の解決策も、まあ、見つけてきたわけです。それが養殖技術の進歩。
養殖ですか？
はい。今、日本で食べられてるマダイのなんと8割以上を81.6% が養殖なんです。
8割。ほとんど養殖なんですね。
そうなんです。完全養殖といって、人工的な環境で卵から親まで育てて、さらにその親から卵を取るっていうサイクルも確立されています。
すごい技術ですね。
ええ。あと、稚魚を放流して、天然の資源を助ける栽培漁業っていうのも行われていますね。
なるほど。養殖が大きな役割を果たしていると。ただ、課題もやっぱり残ってるんですよね。
ええ、そうですね。資料によると資源量自体はまあ回復傾向にはあるみたいですけど、 MSY
最大持続生産量ですね。
はい、それつまりこれ以上取っちゃうと資源が減るよっていう持続可能な漁獲量の目安。
ええ、
その科学的な基準から見るとまだ新魚の量は十分じゃないし、漁獲の圧力が依然として高い状態だと。
そうなんです。そこがまず一つ。それから養殖用から逃げた魚が野生の集団と交わってしまって遺伝的なまあ攪乱を起こすんじゃないかという懸念。
ああ、遺伝的な問題。
それとか、あと環境中に存在する化学物質、いわゆる環境ホルモンみたいなものが魚の繁殖能力に影響を与える可能性とか、そういうことも指摘されています。
そうすると単純に養殖で解決とはいかないわけですね。
まさに天然のマダイを守るためにはやっぱりアマモ場みたいな生息環境の保全とか再生がすごく大事ですし、同時に漁業自体も持続可能なやり方で管理していく必要がある。そして環境への影響もちゃんと考えた責任ある養殖業、このなんていうか三者の連携というかバランスが今後の鍵になってくる。非常に複雑な課題ですね。
今回のディープダイブ、マダイの産卵がいかに繊細な自然のバランスの上に成り立っていて、卵から稚魚までの初期の段階が本当に多くの困難に満ちているかよく分かりました。
ええ、
特にアマモ場のような特定の生息地の重要性もすごくはっきりしましたね。
そうですね。そして人間の活動がある面では生息地を壊して資源を脅かすけど、別の面では養殖という技術で私たちの食卓を支えて資源回復にも貢献しているかもしれないという、まあ二面性ですね。
ええ。
だから資源管理というのは科学的なデータに基づいて、でも漁業とか養殖業の現実とも向き合いながら進めないといけない、非常に難しい舵取りが求められていると言えますね。
なるほど。では最後にこれを聞いているあなたにもちょっと考えてみてほしい問いを投げかけたいと思います。
はい。
マダイがこう頼りにしているアマモ場のような沿岸の生態系は、気候変動とか私たちの活動でこれからも変わり続けていくでしょう。
ええ、そうでしょうね。
養殖の技術はまあもっと進歩するかもしれませんけど、さっき話に出た遺伝的な問題とかも無視できない。こういう状況の中で、魚の王様、マダイの未来を持続可能なものにしていくために、私たち人間は生態系の保全と日々の活動、そのバランスをこれからどう取っていくべきなんでしょうか。